こんにちは。外国人と日本人をつなぐ橋のような番組を目指します。マイストークの時間がやってまいりました。私はこの番組のホスト徳橋沙央です。はい、今日はクリスマスイブなんですね。はい、そんなロマンチックな夜にふさわしく、私も声だけ福山な感じでお送りしたいと思います。実物は見ないでくださいね。それでは行きましょう。今年最後のマイストーク。世界中の素敵な皆さんに送る素敵なコーナー、東京チャットです。先週に引き続き、世界に開かれ世界とつながる社会を目指してというテーマでお送りいたします。で、今週もね、こちらにお越しいただいてます、アジアリンク代表小野智さんです。どうもお忙しい中ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。で、先週はですね、そういったその、小野さんが取り組まれているそのアジアリンクの、事業説明、事業、ちょっとお伝えご解説いただきました。
はい、
そういったそのまずざっくり申し上げますと、その日本にで勉強されている留学生の方と日本の中小企業のマッチングですね。
はい、そうですね、正社員として働けるように。
正社員としてということですね。はい、はいはいはい。で、要するにそれは、なかなかその情報がなかなか伝わってないっていう、お互い、
ね、
お互いが、
はい、
みたいな、そこでマッチングしようっていうことでしたね。
そうですね。
はい。で、アジアリンクカフェというのがあって、それが先日2日前12月22日に行われました。で、そういったところでですね、しかもですね、その4人のままであると、小野さんがね、でそういった世界に開かれ世界とつながる社会を目指して起業された背景ですけども、まずね、今日本当に申し上げたい、このクリスマスイブに、関係が深い国にかつて住まれていたと、クリスマスとね、
そうですね、フィンランドです。
フィンランド、もうこれ以上ないシチュエーションです。サンタクロースの故郷ですね。
そうですよね。
はい、でもね、これ全くの偶然なんですよ、これ。今日お越しいただいたので。
あ、そうです。
全然狙ってませんけど。はい。で、そのフィンランドでの体験、これフィンランドどれくらい住まれてたんですか。
1年間なんですけれども、はい、ちょうど10年前の2001年に行きました。
そのフィンランドでの体験というのが、その大野さんを現在歩まれている道に導いたと、
はい、
お聞きしますけど、どんな経験なんでしょうか。
そうですね、その時私は初めての子供が1歳半だったんですね。
はい、
それで夫が会社から海外の大学の研究室に1年間派遣されて、そこで勉強ができるっていう制度がありまして、
はい、
それで行ったんですけれども、はい、子供を連れて家族3人で行きました。
うん、はい、
で、フィンランド語ってご存知ですか。
わからない
、どの言語ともほとんど似ていない、すごく特殊な言語で。
そうなんですか。
はい、全くこう英語とかそういうのとはもうかけ離れたような文法構造を持っているアルファベットなんですけれども、とても面白い言語なんですね。ユニークな言語なんです。で、若い方にはフィンランド人の若い世代には英語は通じるんですけれども、私もそんなに流暢ではないし、英語が通じない方もたくさんいるので、言葉にすごく苦労したんですね。で、スーパーに行っても何が書いてあるのかさっぱりわからないので、何の肉なのか何の魚なのかも全然わからないし、調味料も一体これが何なのか、本当にわからなくて、もう生活のすべてがサバイバルだったんですね。もう初めて外国人ってこういうことなんだって初めて体験しました。
はあ、自分が外国人として生きるっていうのはこういうことだと。
そうですね。
あ、でもその後に、じゃあそのなんていうんでしょう、アジアリンクっていうのをすぐ立ち上げられたわけじゃない、10年前ですもんね。
そうですね、その時に初めて外国人としての経験をしたわけなんですけれども、
はい、
最初は話しかける時も片言の英語をお互いに、
はい、
そういう感じで深い関わりは全然できないし、子どもの予防接種とか、いろんな子どもがいると特にね、地域の中でいろんな関わりをしなければいけないんですよね、地域のお母さんたちとも、
はいはいはい、
だけど友達も欲しいじゃないですか、だけど言葉がやっぱりできないので、ずっと最初の半年くらいお客様だったんですよ、
はい、
で全然溶け込めてないなって 思っていて、観光は楽しみましたけども、生活自体は生活者ではなかったんですね。で半年経った頃にやっと息子の保育園が見つかって、
半年経ってようやく保育園が見つ
かって、そうです、それまで保育園の情報も集められなかったので、やっと保育園の情報をもらって入れてからフィンランド語教室に通い始めたんですね。
え、どうなったかご自身が。
私が。
あ、そうですか、
はい、ヘルシンキ大学っていうところで講座があったので、
はい、
でそこでフィンランド語を習い始めたら、こうみるみる周りの世界が変わって、はい、いろんな情報が入ってくるように、まあ、自分が理解できるようになって、で生活者になれたっていう実感が最後の半年間はあったんですね。で本当に言葉ってすごいなと思って、言葉を覚えるってこんなに生活が変わるんだなっていうのがすごく感動 でそのフィンランド語を教えてくれた先生もすごく素敵な方だったので、
はい、
この仕事すごくいい仕事だなって思いましたね。
でじゃあやっぱそれがじゃあ引き金になって、まあ、アジアリンクの前に、
ええ、
その、まあ、10年前ですから、その10年間確か、日本語教師として、
そうですね、はい、帰国してから、もうすぐ日本語教師のっていう職業があるっていうのを知って、でそしたら日本にいる外国人に日本語をねやっぱり教えたら生活変わるじゃないですか、
はい、
そういう仕事したいなと思って資格を取りました。
資格を取った、
はい、
でもじゃあご自身の経験が、じゃあそのフィンランドに行く前っていうのは全く関係なかったんですか。
そうです、私音大出身なので、音楽関係の楽譜を作る仕事をしてたんです。
そうなんですか。じゃあそれまでは全く海外と関係なかったんですか。
全く関係ないですね。
それが わずかと言いましょう、わずか1年のフィンランド体験にしてガラッと変わったっていう、それがすごいですね。でしかもそれでその日本語教師を10年間されて、10年間、
8年ですね、
8年間、ごめんなさい、はい、8年間されて、でそれでその後そのアジアリンク、その後アジアリンクを立ち上げたっていうか、
そうですね、日本語教師を続けながら、まあ、出産を繰り返して4人いますので、
はいはい、
で去年4人目を産んだ後で、はいはい、日本語教師を続けるのがもうちょっと難しいかなと思ったんですね、うんうんうん、やっぱり子供が熱出すと授業にも穴開けられないですし、都心に通っているのも難しかったので、
はい、
それでこう自分で自分の生活のフィールドの中で仕事を作っていきたいなと思うようになりました。
なるほど、なるほど、なるほど。それで確かアジアリンクの前にそう仕事を作っていく、多文化共生ネットワーク、
はい、
タマというのを
立ち上げました。
それが今年ですか。
今年の1月に、はい、市内の、まあ、私の考え方に賛同してくれる仲間が3、4人まず集まったんですね、
はい、
でその中には外国人のお母さんも含まれていたんですけれども、
はい、
そう地域の中でまず外国人でつながろうよっていうそういう気持ちで呼びかけたら、まあ、仲間が集まってくれて、で多文化共生ネットワークタマっていう任意団体を作りました、
はい、でそれからアジアリンクにつながっていくっていう、
そうですね、最初はいきなり仕事を作ることが難しかったので、まずは地域の外国人とつながって声を聞きたいなと思ったんですね。それで、まあ、自分が子育て中なので外国人のママとつながることから始めて、でもいきなりビジネスには難しかったんですが、
はい、そうですね、
ちょうど小平市でもコミュニティビジネスの育成に力を入れ始めていた時期にちょうど重なって、その講座があったんですね、で私でもまず知識がなくても、ちょっと準備をすればビジネスができるんだっていうのが分かって、でちょっと準備を重ねながら、10月にアジアリンクを設立しました。
なるほどね、まあ、求めていたら来るんですね、やっぱそういうもの
がね。そうですね、待ってたら来ますね、
待ってたら来ますね。しかも小平市とおっしゃいました、はい、ご自身の地元ですね、
はい、
そういうのが来るんですね。
そうですね、
本当にね、まあ、それだけやっぱり、そのやっぱり助けたいって思いがやっぱりあったと思うんですね。ご自身、それはご自身の経験からだと思うんですけれども、なのでそういったその外国人と日本人の本当に橋としてね、私たちの番組もそういうコンセプトですけども、
はい、
そうし橋として走り始めた、まあ、ストーリーっていうのをですね、その番組後半でお聞きしたいなと思ってます、
はい、
のでどうかこのままクリスマスイブを共に過ごしていただけたらと思います、
はい、
さて今週もですね、小野さんがこの番組のリスナーの皆さんにぜひ聴いていただきたい曲、まあ、これはもう今日はね言わずもがなですね、
はい、
クリスマスソングでしょうけど、どんな曲でしょうね、
はい、特に可愛らしくて元気が出る曲を選んでみました、
はい、これはマライア・ケリー、サンタクロース・イズ・カミング・トゥ・タウンですね。どうぞ。今週は先週に引き続きまして、外国人留学生と日本の中小企業のマッチング事業に携わられています、ワーキングマザー代表ですね。
はい、代表というか
代表、はい、小野智恵さんゲストにお迎えしております、はい、前総局です。
はい、お願いいたします、
はい、で番組後半 ですね、あの外国人と日本人の橋としての活動を始められた後のことをお聞きしたいんですけど、
はい、
でそれでその、まあ、日本語教師として、まあ、ずっとその8年走られてきまして、はい、でそれでその既にその、まあ、多文化共生ネットワーク多摩というものを立ち上げられました、
はい、
この活動どんな活動なのか、まあ、ママママというキーワードが出てきましたけども、
そうですね、はい、やっぱり私自身が子育て中だったので、うん、まず地域の外国人とつながりたいなと思った時に、はい、あのママ友達かなって一番身近な、
ま、うんうん、
と思ったんですね、うん、で私のフィンランドの経験から言っても子育て中のお母さんというのはすごく孤独になりがちなんですよね。社会に出ていけないので、うん、
はいはいはい、
子供とやっぱり地域の中で過ごしていくしかないので、うん、
なるほど、
あのやっぱり私自身もフィンランドで生き生きしていられなかったなっていうあの部分も大きかったので、
はい、
だから外国人のお母さんも生き生きしてほしい、
うん、
そういう気持ちでお母さんとつながりたいなと思いました。
やっぱ一番いいですね、その自分スタート地点が自分だっていうのが一番やっぱね、
うん、あの実感ありますよね、やっぱりね、
うん、うん、でやっぱりそのそれやっぱりその日本語教師として働いてきた中でやっぱりそのママにも日本語じゃ教えてこられた。
あ、そうですね、はい、あの、うん、お母さんも習いに来てらしたので、うん、あの教えたこと何回もあります。
でその中でそういうふうにちょっと相談とかもされたりとかしたんでしょうかね。
うん、そうですね、相談もあったし、うん、あとは実際に私の、まあ、関わって地域で関わってきた、うん、友達とかの中でも日本語ができないために例えばご主人が日本人で国際結婚されている場合に、はい、ご主人の方は意図しなくても、うん、こう情報が奥さんに行かないんですよね、
はいはいはい、
で結果的に奥さんの方が情報弱者になってしまって、うん、まあ、すごく孤独感を深めていくっていう、自分だけなんで教えてくれないっていう風になってしまうっていうケースをやっぱり何件か見たことがあって、
それは男性側に責任があるって言われてなくて、それは自然とそうなっていく、頑張ってもそうなってしまう。
そうですね、ご主人の方が 100% 事細かに伝えることはできないので、
はいはいはいはい、うん、なるほど、そういうこともあって、でそれもご自身が経験された、まあ、それはまあ、海外で、まあ、でしたけども、まあ、情報弱者になるっていう意味においては経験もあったということで、
う
ん、
そうですね、はい、
なのでやっぱりそういうことを救い取りたい、救い上げたいっていう、
はい、情報弱者にしないっていうことと、うん、あとは外国人のお母さんが、うん、手を差し伸べられる弱者だけでいるわけではなくって、うん、やっぱりいろんな能力を持っている方たちですから、うん、地域の主役になってほしいなっていう、うん、そういう思いもありました。
うん、なるほどね。うん、でもそれは本当にそのなんて言うんでしょうね、まあ、ご自身としては助けるっていう思いではない、
う
ん、どうなんですか。
そうですね、助けるって思いではなくて、とにかくまずは友達になりたいなっていう純粋な思いと、
うん、
あとは地域の中で一緒に生き生きと子育てを楽しみたいっていう、うん、
一緒にね、
国籍に関わらず。
あ、うん、なるほどね。
できればその地域 の外国人のお母さんたち結構たくさんいらっしゃるんですよね、
うん、
にぜひその主役になる場を作りたいなっていう、うん、そういう気持ちもありました。
うん、実際そうですね、そのフィンランドでもその周りにいました、そういった同じように外国人のママっていうか。
そうですね、数は少なかったんですけれども、うん、何人かは いましたね。
つながってました、そういう方と。
その時はね、結構弱者同士でつながってるっていう感じ。
ああ、なるほどなるほど、うん、でもまあそういうつながる経験はあったんですね。
そうですね。
じゃあまあそれがまあモデルケースとなったのかどうかちょっと分かりませんけども、そういう多文化共生ネットワーク多摩っていうのを、
はい、
まあ、日本語教師の間続けられてきた後に、まあ、成功してですよね、
うん、ほとんど、まあ、なんだろう、子供を産んだ後休んでる間。
なるほど
ですね。
なるほどなるほど、はいはい、でそういうのを立ち上げられて、
はい、
でそれからまあ、今でももちろんね、多文化共生ネットワーク多摩の方は続けられていますが、
はい、
並行してアジアリンク、ついにそのもっとそのビジネス寄りっていうんですかね、
そうですね、
ものを立ち上げられたということで、うん、本当にその本当にその外国人と日本人の橋としてね、本当に自分の自らの体を張って活動されてるっていう感じが本当にするんですけれども、ましてやママですからね、4人のママですから、
うん、そうですね、ビジネスはやっぱり厳しいですよね、厳しい世界ですね。
うん、
多文化共生ネットワーク多摩の方は私自身も楽しんでます、当事者として。
あ、なるほど、それ違いあるんですね、
うん、
はい、楽しむとちょっと厳しいなという。
そうですね、
うん、
両方ないとやっぱり厳しいばっかりじゃ辛いし。
なるほど、うん、
じゃ楽しいところも必要ですね。
で楽しいばっかりじゃなくて厳しいところもってことで両輪ですかね。
そうですね、やっぱりボランティアだけでは食べていけないので。
なるほどなるほど、はい、でもそれもちょっと生きがいみたいな感じになってきてるんでしょうか、うん、ライフワークとさっきおっしゃいましたけどね。
そうですね、うん、自分自身が楽しんでますね。
全部そういうことも含めてね、はい、でもその本当に海外駐在とかその海外での子育て経験された女性っていうのは本当にこの日本にも多いと思うんですよね、はい、私自身もちょっと海外経験がまあまああって、その中でもその駐在さんとか多かったですし、でもそういった中でなかなかその小野さんのようにね、その自分で事業を立ち上げるとかそういったことって多分そんなにいないんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、はい、そこまでその小野さんを突き動かしたのは一体何なのかなというのがすごく気になるんです、うん、これちょっと、まあ、例えばそのもともとその事業欲っていうのが事業を立ち上げたいなって思うものがあったのかどうかとか。
そうですね、うん、まあ、今から思えばなんですけれども、うん、多分そういう独立心みたいなのはあったのかなっていうのが思うのと、うん、あとはずっと働く女性でいたいっていうのがあって、あ、でも、まあ、子供も好き、はいはい、で子供を産みながら働くっていうのが日本ではこんなに厳しいことかっていうのを本当にもう実感する、毎日もすごくそういう現実があって、
はいはい、
でもその中で試行錯誤して、まあ、今に至ったっていう感じですね。
じゃあもしかしたら本当にもしかしたらその外国人の日本人の話っていうことだけじゃなくて、そのワーキングマザーの、まあ、モデルケースというか鏡というかね、そういった感じにももしかしたら本当になるかもしれない、
うん、まだね、私も事業が軌道に乗ってないので、まあね、偉いこと言えないんですけ ど
私もそうですから私なんかもうどん底ですからね、はいはい、
そうでも、うん、お母さんたち何ももうできない、子供がいるから何もできないと思ってる人は、うん、身近なところから、うん、小さいところでもいいから起業してみたらいいと思います。
なるほど、うん、
すごく面白い、刺激的で面白いですよ。
まあ、まあだからこそ企業、
そうですね、
逆転の発想ですね、
うん、生活のニーズを知ってるので。
なるほど、
はい、
そこから吸い上げてい
く。そうですね、
なるほど、うん、お母さん方お聞きになりましたかなんてね、はい、ありがとうございます。小野さんにはねこの番組のラストまで一緒にスタジオにいていただきます。
はい、
多分お子様は今頃泣いてるんじゃないかな
ですね。
まだクリスマスイブの夜だったのにお母さんママ帰ってこない、もうすぐお家にお帰りになりますのでお待ちくださいということで、この後はですねクリスマスイブを過ごされる皆さんにちょっといい話です。さて今年最後の放送もいよいよ終わりに近づいてまいりました。で最後に節電、ここでクリスマスイブに皆さんに送るちょっと素敵なお話です。小野さんがそのサンタクロースの国フィンランドにいらした時にご夫婦の絆がより一層深まったというお話をお聞きしたんですけど本当ですか。
はい言ってもいいですか。
どうぞ。
ですね、フィンランドってご存知のようにすごく寒いですよね、うん、
はい、
で雪も降りますね、うん、であとすごく夜が長いんです。冬は昼間が短くて夜が長い。
何時ぐらいから夜になっちゃうんですか。
もう夕方の3時4時から暗くなって朝は10時11時にならないと明るくなってこないですね
北極圏
でそんな中で本当に言葉も不自由な中で家族3人で暮らしていたんですけれども、本当に家族で肩寄せ合って暮らしていたんですよね、
はい、
で夫が朝8時ぐらいに家を出て大学へ向かうんですけれども、うん、ちょうど住んでいたアパートの食卓から見える窓の景色がすごく素敵で、
うん、
私たちが住んでいたのはヘルシンキから30キロぐらい離れた郊外のエスポーっていう町だったんですけれども、うん、もみの木とか白樺がたくさん生えているようなこう雑木林が至るところにあるような、うん、とっても素敵な景色なんですね、
うん、
で食卓から見るとこう雪景色の中をいろんなもみとか白樺が生えているところ小道を夫がこう出勤していくのが見えるんですよ。でも見えなくなるまで手を振ったりとかしてそういう毎朝そういう夫を送り出してなんかすごく幸せな気持ちでいました今はしませんけど
でもあれですよね、さっきその情報弱者っていうお話をおっしゃってました、うん、でそのお互い情報弱者であるっていうこともあります、うん、はい、それもあるんじゃないですか。もしかしてね、
絆が深まってい
った。
そうですね、もう本当に助け合わないと生きていけなかったっていうのありますよね。そういう意味ではすごく絆が深まる1年間だったなって。
ありがとうございます。本当にもう今年最後のゲスト、アジアリンク代表兼多文化共生ネットワーク多摩代表の小野智恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうどうかねご家族で楽しいクリスマスと良い年をお過ごしください。
はい、徳橋さんも
ありがとうございますそして 最後にファックス番号メールアドレスお伝えします。メールアドレス voice@fm840.jp voice@fm840.jp ファックス番号03-3668-2770です。で、Twitter、Facebook、YouTube、Ustream 全部毎日やりますので、今年から来年かけてもよろしくお願いします。で、はい、英語でも言いましょうか。はい、the mail、please send us a mail、to the voice@fm840.jp and fax number is 03-3668-2770 and we have Twitter, Facebook, YouTube and Ustream, so、follow us there. And then、はい、それでは本当に今年1年もね、マイズ東京をお聞きくださり本当にありがとうございました。 Thank you very much for listening to my Tokyo and supporting us during 2011、来年は1月7日が第1回目放送ですので、1月7日にこの時間にお会いしましょう。 Happy Holidays and a Happy New Year to you all and see you again on January 7th 2012 Radio